5日ぶりの収録です。間違えた、6日ぶりの収録です。いや、僕は今講師業もしながらですね、今でも現役でね、美容師としてサロンに立ってるわけですけども、はい、そんな中ね、お店に出勤をするとき、はい、家からお店までとお店からお家までっていうね、この車で出勤してるんですけど、この出勤の時間にこのスタンド FM の収録というのをしているんですね。そうなので、サロンに行かないとスタンド FM の収録も止まるというね、はい、そういう生活スタイルでやっているわけでございますが、はい、6月1日から、5日まで、まあ、お休みをいただいてですね、まあ、東京出張2日間、大阪に移動で1日、そして大阪で朝一セミナーやって、で、自宅に帰ってきて、で、翌日は娘の誕生日だったのでね、サロンお休みして、まあ、午前中はオープン保育というね、末っ子娘の授業参観みたいな、幼稚園のね、みたいなやつ。で、午後、長女の誕生日なんでね、長女と一緒に、いろいろしようかなと思ったら、結局ね、帰ってきたら友達と遊びに行ってしまって、まあ、夜ご飯を好きなところで一緒に食べようね、みたいな感じだったんで、まあ悪いといつもと変わんないスケジュールで終わってしまいましたが、まあでも、普段ね、長女が僕に求めることっていうと何かというと、一緒に寝れるって言われることが多いんですよね。なので、まあ昨日はね、もう仕事も入れず、夜。やることも全部終えて、で、一緒にベッドに行って、そのまま寝るという。なんて幸せな、誕生日なんでしょう。私。っていう、一日を過ごさせていただきました。はい、で、本日ね、久々のサロンワークですね。今日、明日とサロンワークして、また、あさってセミナー、しあさってセミナーということでね、リアルのセミナーですね、やらせていただいております。まあ、こんな感じで結構セミナー中心に活動させていただいているんですが、まあ、なんか幸せなことですよね、やっぱりね。この一個一個のセミナーにおいて、ちゃんと活動をね、させていただけているというのは本当に幸せなことでございます。で、その反面、今までずっとサロンワークをメインでやってきていたので、2年前ぐらいまでですか。はい、僕がセミナー復帰したのが1年8ヶ月前になるので、コロナ禍でね、一回セミナーできなくなっちゃって、その間はずっとサロンワークに集中しててね、はい、でコロナ禍に入った年に、僕のサロンはオープンしてるので、オープンから、まあ、4、5年間はずっと、なんていうんですかね、サロンワークやってたんですよ。サロンワークやってて、で、まあ2年前ぐらいに復帰してっていうので、結構比重がぐっとセミナー寄りになってきていて、まあ当時から比べると、オープン当初から比べると、働く時間なんていうのは5分の1ぐらいになってるんじゃないかなと思います。まあ売り上げほとんど変わってない、まあちょっと下がりましたかね、150万ぐらいだった、200は行ってないか、150から170ぐらいの間だった売り上げが、まあ今100から130ぐらいっていう感じで、働く時間は5分の1みたいな、時間単価バカ高くなってますね、当時よりは、当時に比べれば、はい、っていうのが、まあ今の僕の現状なんですけど、まあね、幸せなことではあるんですが、お客様からすると絶対に予約が取れないんです。その当時のお客様数をそのまま今の受付可能数に当てはめると、いくら手術時間が早くなったからといって、もう絶対取れないんですよ。無理なんです、全員はね。っていうところで、じゃあそのまま申し訳ございません取りにくくてって言って、ずっとダラダラ来たかというと、そうじゃなくて、それって一番やっちゃいけなくて、なぜかというと、そのお客様たちの中でも、このお客様はずっとやっていきたい、このお客様はずっとやっていきたいわけじゃないみたいな、そんな わがままがちょっと皆さんの中にもあると思うんですが、僕の中にももちろんありまして、あと時間単価の問題ですね。高時間単価、今高時間単価っていうのを実現僕はできてるんですけど、じゃあこれそのお客様がだんだん減っていくわけですよ。減らしていかなきゃいけないわけですよ。っていう時にこの時間単価っていうとこう気にせずに、例えばお客様との関係性とか、それ以外の要素とかで絞ってしまうと、この時間単価は実現できなかったわけです。で、時間単価ってめちゃくちゃ大事で、もうこの一点なんですよ。労働時間を短くしても売り上げがほとんど変わってないっていう今の状況を作るには、高時間単価のお客様を残すっていう選択、まあ冷たく聞こえるかもしれませんが、いや冷たい作業ですよ、要は。っていうのをやっていかない限りダメなんですよ。で、僕の場合はたまたま高時間単価のお客様こそ僕のことを好んでくれて、僕もその好んでくれてっていう相思相愛だったから、これがめちゃくちゃやりやすかったけど、まあ、ここを絞る、ここに着目して絞るっていうことをしない限りは、労働時間を減らせば一緒に収入も減っていくっていうことです。まあ、つまりこれが減らないってことは高時間単価っていうことなんで、そうじゃないってことは減っていくっていうことなんですよ。なので、ここ、しっかりこだわっていかないといけない。まあ、特に、自分の出勤日数を減らしていこうとか、労働時間を減らしていこうとか、今天井にいるんだけどもっと売り上げを上げていこうとか、そう思った時は必ず時間単価を上げるっていうところに着目しなきゃいけないんですけど、その時やらなきゃいけないのは、高時間単価のお客様を増やして、時間単価が低いお客様を選別するみたいな、そういう作業が必要になってくるわけです。じゃあ時間単価が低いからって言って、担当しないっていうのはどうなのかっていう話なんですけど、結局ね、そういうお客様、別にいい悪いじゃないんですよ。そういうカテゴリーのお客様みたいな感じなんですけど、まあ、男か女かみたいな、そんなレベルですよ。時間単価高いっていうか、なんていうのは。っていうところで、じゃあ時間単価低いお客様やりませんって言ったところで、そのお客様がすごく悲しむかと言ったら、そうではないわけですよ。で、なぜかというと、この方たちっていうのは、単価がやっぱ高くなるわけじゃないですか。時間単価高くっていうのは。単価高くなった時点で、もう自分で勝手に他の店選ぶんですよね。選ぶんです。で、これを引き止めてしまうと残ってしまう可能性があるんですよ。わかります？でもほとんどの美容師さんが、例えば値上げするときとか、引き止めてしまいますよね。どんな風に引き止めるかというと、いや、まるさんには本当に来てほしくて、みたいなことをまあ言ったりとか、もしくは、その方だけ値段を上げないっていう選択をしたりとかね。そうやって引き止めていくわけですよ。で、結果どうなるかっていうと、時間単価が低くなりますよね。その方がいることによって。で、これを起こしちゃダメなんですよ。で、あくまでも自分の理想的なサロンワークを追求していくってなったら、そのサロンワークをしなきゃいけないんですよ。でも、そのお客様を担当しているときは、その理想のサロンワークが実現できてないじゃないですか。値上げした意味も何もない、なくなってしまうじゃないですか。そんなことに時間を使ってるのはもったいないよっていうことなんですよね。なので、この失脚っていうのは、皆さんが思うような来ないでくださいとか、もうこの人とお別れを告げるみたいな、そういうことではなくて、こちらが理想に向かって走り出した、歩き出した時に、自然と離れていってくれるお客様のはず。でも多くの美容師さんはこういうお客様を引き止めてしまう。そう、引き止めてしまうから残ってしまう。で、残ってしまっているから高時間単価にならないっていうことなんです。なので、引き止めちゃダメなんです。はい。で、失脚怖がって引き止めてしまいますね、大体の場合は。失脚してお客様が減りまくって売り上げ下がっちゃうだろうかなって心配して、おそらくは引き止めてしまうっていう行動になるんだと思うんですが、大丈夫です。大丈夫。9割の美容師さんは値上げしても売り上げは落ちません。はい。客数は減ります。でも売り上げは落ちません。そういうことが起きます。なぜかわからないけどなぜかわからないけど、そういうバランスになっている方が多いです。なので、多分あなたも大丈夫。僕も大丈夫だったし、皆さんも大丈夫。僕の個別サポートやってる方もほとんどの方が大丈夫。はい。一人もいないかもしれない。値上げして売り上げが下がったっていう方は一人もいないです。はい。客数がゴンって減ったっていう人はいます。はい。なので、結局、客数が減るということは空き時間が空くということです。それで売り上げが変わらないということは、じゃあそこからさらに、伸ばしていけば、どんどんね、売り上げが上がっていくと。いうことになります。そう。なのでね、そこを目指していければいいかなというふうに思います。 ていうことでね、まあ皆さんがやるべきことというのは割とシンプルなんじゃないかなと思っております。そうで、まあやっぱりね、なんて言うんだろうな、やりたいことをやる、ここに共感してくれるお客様を増やすみたいな方面が一番理想的かなというふうに思います。だからこれをね、まあ一個ずつ叶えていくというのが、大事なことなんじゃないかなと思ってますよ。うん。ということで、皆さんもね、ワクワクドキドキ楽しんで、めちゃくちゃいい、人生をね、実現していただければいいかなと思っております。ということで、また明日。